ページ3、高山あっちこっち。高山あっちこっちでは、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。第61回のテーマは、宇津江四十八滝です。国府町にある宇津江四十八滝は、いぶし山を源とする宇津江川、大小様々な滝の総称です。21世紀に残したい日本の自然100選、岐阜県の名水50選に選ばれ、一帯は県立自然公園となっています。春は新緑、夏は川遊びやキャンプ、秋は紅葉、冬は凍った滝など、四季を通じて自然を満喫できるスポットで、訪れたことのある方も多いのではないでしょうか。宇津江四十八滝の由来。四十八滝は、魚帰り滝、布さらし滝といった個性豊かな名前の付けられた滝で構成されていますが、その数は13で、48の滝があるわけではありません。なぜ四十八滝という名前がついたのか、はっきりとは分かっていませんが、一説には、その神秘さから、経典、仏説無量寿経に説かれている48の願にちなんで付けられたのではないかと言われています。この名前の由来に関して、宇津江には次のような昔話が伝わっています。よそ八とおよし。昔、宇津江によそ八という青年がいました。森の奥には滝があり、その大沼には大蛇が住むと聞いたよそ八は、噂を確かめに行き、そこで大蛇を見てしまいます。大蛇の容器に打たれたよそ八は、家に帰って寝込んでしまいますが、その夜、およしという美女が現れ、よそ八を解放します。数十日後、すっかり回復したよそ八に、およしは言いました。自分は、滝の大沼に住む蛇です。この山に千年いたため、海に出なくてはなりませんが、子を残していくので、よろしくお願いします。そして、およしは姿を消しました。後に修行の途中で立ち寄った弘法大師がこの話を聞き、そのよそ八は、この滝に酔す不動尊の化身であり、よそ八とは、仏法四十八願を意味するものだろうと言われ、それ以来四十八滝と呼ばれるようになりました。写真説明。四十八滝橋の竜とよそ八のモニュメント。説明終わり。滝の観光と保護。四十八滝は昔から人々にとって魅力的な地であったようで、1779年、安永8年に、高山出身の儒者、赤田雅牛が四十八滝を訪れ、滝の様子を、宇津江観瀑記に記しています。当時は訪れる人も少なく、村人に尋ねたり、案内を頼んだりして滝を見ました。赤田雅牛の他にも、江戸時代以降、田中大木寺、飛騨の人だけでなく、他の地域から訪れた文人墨客が滝の美しさに感嘆し、絵や詩文を残しています。以前から滝は地元住民によって整備や保護がされていましたが、昭和の初めから観光客が増えていき、滝を保護する必要性が増していきました。そして、1936年、昭和11年に、県の天然記念物に指定され、維持・保存されることになりました。滝の長い歴史の中では、上流の材木を運ぶために、滝の周囲の岩が割られて、林が切られたり、大規模開発計画が持ち上がったこともありましたが、現在の状態に保たれています。これからも飛騨が誇る美しい自然を守り、後世に残していきたいですね。国府町まちづくり協議会と国府中学校1年生による金蔵プロジェクトで作成された紙芝居、 大蛇と四十八滝、へこき嫁さを9月末まで国府文館にて展示しています。ぜひご覧ください。見てみよう、読んでみよう。今回の記事に使った参考資料です。国府庁史、考古指定文化財編、国府庁史観光委員会編集、国府庁史観光委員会2007年、国府庁史自然編、国府庁史観光委員会編集、国府庁史観光委員会2007年、国府村史前、吉木郡国府村史編纂委員会編、吉木郡国府村役場1959年、宇都江区史宇都江区史編纂委員会ほか編、宇都江区2004年、飛騨高山国府観光協会ホームページ宇都江四十八滝、2022年5月4日閲覧。ページ3、終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、6月30日木曜日、7月29日金曜日。本のリサイクル、6月4日土曜日から6日月曜日、7月6日水曜日から8日金曜日。本のリサイクルは午後7時まで。市営空町駐車場の駐車場特定日について。7月17日日曜日は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については、駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ、2時間分の無料化を行います。編集後期。休日に四十八滝に行って、ぼーっと滝を見て、温泉に入って牛乳を飲んで帰りたいです。じめじめして蒸し暑いので、涼しげな和菓子を食べて少しでも涼しさを感じたいです。梅雨はあまり好きではありませんが、お気に入りの傘を差して気分を上げようと思います。ページ4、終わり。高山市図書館法、2022年6月、図書館だより第167号、終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会、坂口智子でした。